おまわりさん、おおおおおまわりさん。
全国エアウェルズのリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんにちは。キセです。
タッキーです。
第516回、マーグ始まります。
よろしくお願いします。
お願いします。ということで。
危ないな
ぁ。何何
もうまたちょっと詰まったでしょ。
いや、詰まってないよ。これはもう。
もう慣れてください。
いや、もう慣れた、もう慣れた。
もう慣れたね。
はい。もうなんか、なんかちょっと間を持たすのが俺のやり方というか。
いやいやいや。
逆に慣れて。
もういらんからそこの間。始まりの時にいきなりつまずくのをやめて。もうスーって言ってほしい。スーって。
ああ、俺もスーって行きたい。
いやいや、ほんまに。
ほんまはスーっとやりたいんです。
まあもういいですわ。
はいはい。まあまあ、
本日。
はい、本日はね、漫画を取り上げます。
はい。
今回の取り上げる漫画は、九条の大罪。
よ。
はい、ということで。まあこれは今ね、ネットフリックスでやってたの。
そう、ドラマがね、今まだありますよ。まだ配信されてますよ。
今も配信されてる。うん、っていうことでね、まあ、結構話題には上がってるんじゃないかなということで、はい、ちょっと作品紹介したいと思います。
はい。
まあ、闇金内島くんでおなじみのね、うんうんうん、って言った方がわかるんかちょっとわかんないですけど、
うん、
真鍋昌平先生の、
はい、
作品で、うん、まあ、弁護士が今回舞台。
主人公ね。
主人公弁護士ということで、うん、そういうような漫画ですね。
はい。
はい。まあ、闇金牛島くんはね、主人公が闇金やったけど。
はい。
今回はもう、真反対かな。弁護士。
まあまあ、確かにね。
どっちかと正、なんかまあ、イメージやけど、
うん。
まあ、弁護士って正義が強いようなイメージがあるよ。
まあ、いや、まあどうなんかな。うん、ちょっと以上、この九条の大罪の中でも、うん、その正義というものというよりは、
うん、うん。
うん。まあ、その、依頼人を守る、うん、ポジションの人やと、依頼人の利益を考える仕事やというので、まあ、ねうん、まあ、ちょっと正義とはちょっと違う。
そうやね。まあ、
まあ、どっちかというとそれやったら検事の方かな。
ああ、正義を言うなれば、うん、そうやな。まあ俺が言いたかったらそういうことや
ね。はい、
で、まあ簡単にあらすじの説明をしとくと、
はいはい、
まあ今回の題材が弁護士なんですけど、うん、まあどういう話をするんが一番いいんかな。
あらすじ。ちょっと待って。今探してるでしょ。
あらすじ、ね。
スマホ見ながら。
はいはいはい。あらすじですね。まあ、主人公。
はい、
まあ、もちろん、この九条という人間が、うん、まあ、弁護士なんですけど、うん、まあ、さっき話したように、依頼人の、依頼者の、ことを一番に思ってやるのが、
はい、
まあ、弁護士の仕事だ、みたいなのを、モットーに、
はい、
弁護をする九条先生なんですが、
はい、
この先生は、はい、まあその結構その、まあ悪い人たち、
うん、
まあヤクザとか、まあそういうその半グレの、
はんはんはん
弁護をすることが多くて、
多いね。
うん、周りからはなんかあまりよく思われてる。
そう、悪徳弁護士みたいに言われてるんですよね。
そうそうそう。なんか悪い奴の肩を持つんか、みたいなことを言われてんねんけど、うんうん、まあ九条自体、は、まあ、その自分自身がプライドを持って仕事をやってるから、
そうそうそう、
依頼人から受けたものは断らず、
うん、
真っ当にやるのが僕の仕事だよ。
そう、どんな依頼人だとしても、もう一律、同じ金額で、誰でも受けますよと。
そうそうそうそう。だからま、相手を選ばないというか、うん、だから金持ちの弁護をするとか、
うんうん、
いっぱいお金もらえるからこの人の依頼を受けるとかではなくて、
はいはい、
むしろもう、結構、なんていうの、
うん、
平坦な目で。
平坦な目平坦な目
で、依頼を受けて、仕事をする。
平等にね。
平等に、
う
ん、それが言いたかった。
そうそうね。
それが出てけへんかった。平等が出てけへんかった。うん、まあ、その、主人公、九条。
はい。
で、それのパートナーが、またもう一人おってですね、
うん、
このもう一人がですね、
カラスマ先生ね。
そう、カラスマ先生。このカラスマ先生はもうめちゃくちゃ賢いね。
うん。
もともとな。
はい。
で、それで、まあ、その九条先生が面白いっていう理由で、九条先生の元で、まあ、勉強をさせてもらっているというのが、うん、まあ、こう、パートナーということで。うん、で、今、全16巻まで出てるんかな、漫画は。
そうですね。
で、ネットフリックスは、第1期みたいなんで、実写版で終わったの。
そうそう。で、まだ途中ですね、漫画で言うともう、めちゃめちゃ途中の。
8巻ぐらい。
多分ね、7巻とか。
8巻ぐらい。
8巻まで行ってないと思う。
行ってない。
うん。
まあ、というような、まあ、7巻、8巻ぐらいまでやってる。
そう、まあ、だからちょうど出てる分の半分、ちょっと前ぐらいまで、今実写化されてるという状態ですね。
はいはいはい、なるほどね。で、まあ僕はもちろん、
うん、
ネットフリックス。
うん。
見れないんで。
もちろんの使い方ある。
おなじみ。切り抜きを。
まあ、嘘やん。切り抜き。
違法よ。ありがとうって言いながら、切り抜きをいっぱい見て。
うん、 動画も見られたんですね、じゃあ実写を。
結構見てる。
へぇ、
いや、っていうのは、誰がどういう役者がやってるんかとかがやっぱ気になって、
う
ん
う
ん、
ほうほう、
まあ、タッキーは全部見てねえな。
もう見ましたね、
実写版は、
はい。配信されて
すぐ見ました。そうそうそう。だからまあ、そう、どういうような感じかなと思って、
うんうんうん、
結構見た。
おうほうほう、
全部は見られへんね、
うん。
切り抜きとかしかや
らない。まあね、もちろん。うん、
でも結構ね、ロングでやってくれてる人おって。
ロング？
うん、だから結構なんか、いい部分だけ端折って、
うん、
結構長い動画にまとめてくれてる人。
アップロードしてる人たち
がね。そう、悪い人、はい。悪い人のおかげで、結構見ることができたっていうので、はいはいはい、まあちょっとだけ入ってるって感じ。
うんうんうんうん、
で、まあ今漫画は、12巻ぐらいまでかな。
うんうんうん、
読んでんのは。
はい。
そうそうそう。で、まあ、今回取り上げるのは一応ま、7巻、
8巻ぐらいまで。8巻ぐらいまで。
まあ、ネットフリックスやってるところまでということで、うんうん、まあ、やっていきたいなと思います。はい、まあ、今回ね、だから7巻、8巻ぐらいまでは結構ネタバレありで、
まあ、
話していくような形になると思うんで、
う
んうん、まあ、ちょっとまだ見てないよとか、
うん、
ネットフリックスで見ようと思った人は、ちょっとあんまり聞かない方が。
まあ、まあ、一旦止めていただいて、
で、もう勇気を出して聞き続けてもらって
。まあ、まだ見てから、読んでから、そうそう、まあ、ここを聞いていただくと。
そうですね。
いう感じしてもらえたらと。
うん。うん、っていうような感じですね。
まあ、でもちょっとね、僕、まあ、今回の、うん、まあ、キツネさんとタッキー会の迎えるにあたって、
はいはい、
その、まあ、漫画一個取り上げようよ、言うてて。
はいはい、
で、まあ、僕の方から九条の滞在を、
はいはい。提案されたね。
はい、そうじゃないですか。はいはい、で、ちょっと意外だったのが、
意外。
キツネさんが、
うん、
九条の滞在とかの、そっち系好きやということが意外だったんですよ。
う
ん、
というと？
だからこういう、まあ、
法律に疎いと思う。
いや、まあ、そっちじゃなくて、まあ、結構リアルな、うん、現実と社会の話じゃないですか、
うん。はいはいはい。
で、まあ、もちろん法律の話も出てくるから、ちょっと小難しいところもあったりするじゃないですか。はいはい、
うん。
でも、キツネさんってどっちかって言ったら、もうなんか、えい、いやー、悪いやつだーんみたいな、うん、はいはいはい、なんかそっちが好きそうじゃないですか。
なる、あ、イメージね。
そうそう。
だから全然。イメージそうなってんの、今。
で、僕、勝手なね。
あ、それはもう勝手すぎる。
いや、そう思ってたから、でも最初僕、まあ、九条の大罪言うたけど、ちょっとキツネさんしんどいかもしれへんな、思って、一巻だけ読んだらいいですよ、とか言ったら、
確かに。
全然好きでね。
いや、まあ、さっきちょっと断っとくわ。
はいはい。
どっちかというと、うん、こういうやつのが好き。
はい。
俺は。
うん。僕今言わんかったっけ？いや、言ってないか。
言ってない。う
ん、
まあ、そこまで言ってないやろ。
そこまで言ってないか。ま
あ、こういうの、こういうのの方が好きよ。俺は。
ね、意外ですよね。
蓋開けると。
結局蓋開けると。
いや、まあもちろんな、一番好きな漫画は、うん、まあもちろんドラゴンボール。
ワンピース。
ワンピース。ジョジョ。スラムダンクと、うん。まあこの作品がやっぱ好きよ。
はいはい。
ただ、これはやっぱりこう幼少期からやっぱりその自分が高校ぐらいまでに読んだ作品がこびりついてて、
うんうんうん、
正直その後、からはやっぱ青年誌の方が好きかも。
ああ。
というのが、
そうなんですね。
だから、闇金牛島くんも前回読んでるし。
ああ。
うんうん。そうだね。
だからそこがだからね、ちょっと今回新しい発見でした、僕にとって。
もうありがとうやわ、だから。
あ、むしろご提案してね。
そうそう、九条の滞在は、まあ、タイガーが勝手の人って。
あ、そうそうそうそう。
で、俺今回借りてんけど、うん、ま
あ、
ずっと読みたかってん。
うんうん、
九条の滞在。読むきっかけを探してたというか。
うんうん、
まあ、それで旅してたみたいな感じじゃない？
旅してた。どこ？
いや、その、まあ、いろいろ。バチブラブラ。
バチブラブラ。
そう。九条の滞在読むきっかけ欲しいなと思っててんけど、
はい、
まあ、読むとな、また、どうなんかなともあって、
うん、
ずっと手出してけへんかって。
読むとな？
うん、読むとなんかまあ、その、やめるきっかけがないというか、
ね、
その続きがやっぱ気になるような。まあ、
気になる気になる。
闇金牛島くんの時はそうやったから、
あ
ま
あ、
ずっと気になるのよ。
はいはい、
で、まあもちろんこの、なんていうの、九条の滞在もそうやねんけど、
うん、
まあ1話終わると、
うん、
まあ話は一応完結して終わんねんけど、はい、その話終わった後でも、
うん、
まあ大筋の線みたいなのがやっぱ残ってて、
うんうんうんうん、
やっぱずっと読んでしまう傾向があるから、
うん、
まあ前巻出てからか、
うん
まずその、ちょっとずつ読み始めるかっていうのは結構悩んで、今にな
るほどね。
うん。
まあ確かに漫画もね、別にその一巻でちゃんと全ての話が終わるわけでもないから、二巻の途中でとりあえず一個の話が終わって、また次の話に繋がっていってとか。
そうそうそう。
ね。ほんならまた気になるし。
そうそうそう。
うん、
結構なんか読み終わるんがちょっと難しいっていうのが自分の中である漫画っていう イメージやから、うん、それでちょっと悩んでたっていう感じやな。
まあね、
うん、
まあ僕も結構この系統は好きで。
あ、好き。
うん、やっぱりその、なんかこう、現実の実際にありそうな話。う
ん、
っていうか、まあ多分ある話、う
ん。
話
ほんまにでもリアルな。じゃないですか。この人の漫画。
ね。
うん。
だからその、
怖いもん、ちょっと。
怖いでしょ。で、こんな、うん、その、まあ、九条の滞在の中でもいろんな事件がね、うん、取り上げられるけど、うん、まあそれこそ、介護施設の、悪徳介護施設の話とか、うんうん、まあまあ、ちょっと障害を持った少女
が、うん、が AV、
そうそうね、うん、まあそれが逆に言うた親によって夢を潰す、将来を潰されてしまうとか、
う
ん、もういろんなのがあるじゃないですか、うん、でこれはほんまに漫画じゃなくてリアルにあることやと思って、うん、どんどんやっぱこう感情にしていくし、
あるよな、うん、やっぱ近い感じもあるし、まあ遠すぎずやねんな、
そう
実際の今の生活をこ生活してると、うん、結構遠く感じるけど、うん、こんなんもあんねやろなっていうのがやっぱりリアル。
ね、そう、ゴムゴムの実とか、あれはだからフィクションやから。
フィクション。
フィクションやから。
そう。
だから、まあ、あれあれで楽しいけど。
そう。うん、さあ、そうやね。だから、ああいうのも好きよ。うん、ファンタジー強めの。
僕も好きですよ。
行き過ぎたやつ。で、うん、ちゃんと、なんか、ま、話が通ってる漫画、おもろいよ。もちろん嫌いじゃない。うん。だけど、こう、リアルなんも結構好きで。
そうですよね。
そう。だから、まあ、そこは、まあ、もう覚えといてな。
誰に言うたん
や。
あ、僕ね。
で、まあ、第1話の、ちょっと簡単な説明すると、うん、まあ、こういう話があって、はい、まあ、弁護士、まあ、一人の男が、うん、飲酒運転で人を跳ねんねんね。
はいはいはいはい。
で、人跳ねて、うん、その時に、男の男性おっさんと、うん、その連れてた子供が跳ねられると。ね、で、その、なんていうの弁護を受け負うのが九条先生。うん、
はいはい、
だからこれまあ普通に考えると、うん、飲酒運転してた弁護するなんて、うん、なんてことや、みたいな。うん、でも、九条先生は依頼人から受けたやつは、うん、ちゃんと守って、うん、その、極力罪が軽くなるように。はいはい、みたいなをやりきんねんな、
うん。
で、結局、その、男性は死んでて、
うん、
で、子供は結局足半分になって、はいはい、まあ生きてるというような状態。うん、で、その弁護を、まあするねんけど、うん、まあ結局これもまあ九条先生のやっぱ腕がいいのか、
うん、
まあこれが結局まあいい方向って言ったら、まあその、飲酒運転した人がいい方向に進むような裁判の結果になってしまって、うん、はい、まあ幕を、降りるというようなストーリーから始まんねんけど。
そうですね。だからそこもね、その話のやっぱ味噌というか、うんうんうん、その九条先生のすごいところが、うん、その、本来であればよ、うん、もう僕らみたいなド素人からすると、まあ飲酒運転してて、うん、人とぶつかって引いた。
はい。
もうこの事実だけで、うん、もうそんな運転してるやつが 100% 悪いかなっていう発想になるじゃないですか。
なる。まあ普通はそう。
そう。で、九条先生は、うん、その引かれた男性は、うん、要は、心臓に疾患があるっていうのを、うん、まあ、調べて分かって。
あ、そうそう。で、まあ、傷口もないみたいな。
そうそうそう。死因なくて。うん、じゃあ、もしかしたら、うん、引かれる前に発作が起こって死んだかもっていうところで。う
ん
う
ん、さっき死んでたかも。
そうそうそう。で、そこを発想して、うん、で、それを立証しに行くじゃないですか。
うん、
でそういうところが、やっぱりそう、起点が効きますよね。
うん。だから、そこの一手間あるだけで、引き込まれていくというか。
うん、そうそうそう。
そうやって、その、うん、なんていうの、プラスにとっていくような話になっていくんや、
う
ん、みたいな。
そうですね。で、しかもまたその、まあ、実際にそうやったっていうことと、うんうん、で、まあ、まあ、その、飲酒運転した人は、まあ、罪が軽くなってちゃうんですけども、うんうんうん、その後にですね、またその、烏間先生と九条先生の話の中で、うん、要はその、奥さん。まあ、両足をなくしてしまった子供と、
え、片足じゃん？
両足切ったでしょ？
片足やで。
片足か？
うん。
まあいいや、片足。まあどっちでもいいわ。うん、で、まあ、
全然ちゃうで。片足やで。
その足なくした子供を車椅子に乗せて、
うんうん、
で、お母さんがもうすごいもう青白い顔でね、うん、喪失感すごい半端ない感じで押してると。
うんうん、
で、弁護人を。
ひどい話やからな。
そう。
普通に考えて。
で、その家族は、うん、そう、お金がなくて、うん、弁護人を雇わなかったんですよ。
あ、そうそう。まあ、どっちかで雇えなかった。
雇えなかった
まあ、知識もなかったんかな。
そうそうそう。うんうんうん、で、その結果、うん、要は、 保険会社から、はいはい、本来やったら、うん、千万っていう、はい
は
い、
6000万、7000万取れるような。
お金がもらえるはずやのに、うん、数百万ね、いいように、保険会社からも、うん、いいように言いくるめられた。
そうそう。だから、まあ、
知識がないっていうのは罪ですね、みたいな話をするんですよ。
そうそう。そうそう。それがもう第1話の完結するとこで。う
ん、なんかその、ほんまに、これね、現実で多分実際そうなんですよ。
あると思う。いっぱい。
ね。
う
ん。その僕らも損してることいっぱいあるんですよ、絶対。
あるある。ほんまにあると思う。うん、あるよ。
うん、
パッと出てけんけど。まあ、でもまあ。
知らんからね。
まあ、こんな、こんまあ、そう。でも、無知はほんまに多いから、俺、感じること多いから。うん、
僕らね。
やっぱり、そう、まあ、普通に生活してても、うん、損してることって多分いっぱいあるんやろな。
そうなんですよね。うん、
多分、今なんか特になんか、なんていうの支援とか多いやん。うん、なんとか支援、
そうそう、
なんとか支援みたいな。おいおい、だから、知らん間にできた法律とかなんかは絶対もう分かってないし、
うんうんうん、
まあ、知らん間に損してるっていうことは、あるよね。
うん、
実際には。
まあ、そうですよね。うん、
だからま、この、な、ほんまやったら普通に考えたら、ご主人も亡くなって、子供も障害も、これから持つような、大変やんか。
うん、
だからお金もこれからめっちゃかかる。
うん、
で、普通やったらここってめっちゃかわいそうなんに着目させるのに、
うん、
なんか知らんけど、この人の漫画って、
うん、
奥さんがめっちゃ悪いやつのような描写の書き方が、なんか上手というか、なんか、あんまりなんか、かわいそう感なく読めるのも不思議なんよ。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、確かにその、要は逆に言うと、
うん、
その、被害にはあってるけど、
そう。
その、被害にあ
めっちゃかわいそうで、これ普通にニュースで取り上げられたらめちゃくちゃ
可哀想
な話やけど。
でも、正直この漫画の中では、要はその、無知なことすらも、
うん、
要は罪ですよっていうことで、
まあまあまあ、
やっぱりそういうふうにちょっとフラットなんですよね。
そういう世界観がこれからまあどんどん続いていくっていう、うん、まあこういう、な、これはまあ入り口の導入の話やから、
うん、
めっちゃ短いけど、
うん、
これから少しずつ長くなっていく。
そうですね。
で、このまあストーリーの中でまあもう一人キーマン、さっき言ったそのカラスマ先生みたいなけど、
はいはい、
その、ヤクザじゃないんか。
あ、
ヤクザ
のね。
な、二部という。
うん。
まあ、これ、まあ、金髪のな、もうタトゥー入りまくった。
入りま、両腕もう体中に入ってる。
めちゃくちゃ人殺してるやつ。
うん。
が、まあ、その結構その、先生、九条先生のことと、を気に入ってて。
そうそうそう。
結構ま、こっから依頼来ることが多くて。
そうなんですよね。だからその、普段は身分が、要はその、まあ、若い時に、うん、まあ、めちゃ悪いヤンキーかなんかやったんでしょうね。
うんうん、
で、まあ、その、ただ、その、ヤクザの世界に入るでもなく、
うんうん、
その、まあ、大人になって自分で自動車整備工場の
社長をやって、
ね、やってうん、で、そこをうまく隠れ身のにしながら、うん、まあ、そのヤクザ、
めちゃくちゃ悪いことしてるけど、
ね、ヤクザの、まあ、犬として、
うん、
あの、動いていると。
そうそうそうそう。で、まあ、その、自分の周りの困った人らを、
うん、
九条先生を紹介して、弁護をさせるみたいな。
そうですね。
まあそういうような関係があるという、うん、そういう感じで。
そう。ただ、身分は身分ですごい魅力的なキャラクターですよね。
まあな
あ、なんかその、悪い奴なんだけど、憎めないというか。
まあそうやな。
もう実際にいたら僕はもう絶対近寄りたくないですけど。
あいつめっちゃ怖いって、ほんまに。あいつ平気で人殺すし。
平気で人殺すけど。
大概金槌で人殺してる。もうほんまに。
でも、身分ほど心強い味方もいないでしょ、味方やとしたら。
まあ、そうやな。まあでも、身分自身もやっぱ辛い思いしてる。
あ、そうそうそう。
のもあるよな。
うん。
まあ、要はもう、もっとヤクザ。
うん。
もっとヤクザ、あれ。
もっとヤクザ。
もっとちゃんとしたヤクザ。
ヤクザの、なんか、そう、あんのそんな。
うん。まあ、ヤクザやな。
はい。
ヤクザにも、やっぱ、いいように使われてる。
うん。
っていう、まあ、身分もなんか逆らえない。ほんまのヤクザみたいなやつがおる
から、ね。そうそう。で、まあ、実際過去にね。
うん。
ちょっと自分の愛犬に対してね、
そうそうそうそう、
ひどいことをしちゃったという。
そうそう。自分の命を取るか、
うん、
自分の犬を、命を取るかみたいな。
うんうん、
だあの人のなんか、この人のな、
うん、
なんか漫画ってほんまなんか絶妙な、
はい、
なんか、エグさあるよな。
ああ、
ほんまに。うん、だそこら辺がうまいね。なんかやっぱ、
うん、
なんか触れてはいけないところを見てるような感じもしながら、
はいはいはいはい、
でもなんかやっぱ人間の心理的に見てまうみたいな。まあそういうのがやっぱ上手なんやろな。
そうですね。
まあこれ好き嫌いめっちゃはっきり分かると思う。
うん、
特に介護施設のとこほんまに嫌やから。
分かる。
分かれへんやろ、さっき。
なんで
や
な。どういう意味
や。そのまま。
冷やしカレーをなんか笑ってクエクエやってそうに見えてんの。
うん。あれほんまに、あれほんまえぐいから。
あれはえぐいよ。
あれえぐい。ほんまに。
辛いよ。
さっきなんかもう雫ピエンで勃起してるだけやな。ほんま
に。せやでた。
雫ピエンで勃起。 期してたやろ、お前。
そう。知らん人分からへん。シスクピエンって。あの、キャラクターがね。
キャラクター。そういう。AV 女優の、名前やねんけど。
そうそうそう。で、まあ、その、僕ね、その、この漫画の、これね、ちょっと気になってることがあって。
気になってる。
あの、ちょくちょく、実写使ってる、この漫画の中で。
景色やろ。
景色。
これ、ほんま、どういう手法なん？いや、めっちゃリアルやねん。
そう、めっちゃリアルやから、そう、めっちゃリアルやから、これもう、だから、写真を、もうなんか漫画帳にして、あの、はめてるんやと、僕は思ってるんですけど。いや、
俺はそう思って、俺もそう
思ってるんですけど。
そうじゃなかったら、おかしい。
そうそう、で、僕ね。
いつも会えへんぐらい景色やばいもん。そ
う。で、僕、電子やから、あの、めっちゃこうやって拡大したりとかするんですよ。え？書いてる？とかもちょっと思うんですよ。
これ、ほんまに、だから、この人独特な感じする。この景色を
見これ、どっち？
いや、これは写真やと思う。これ、ね、この人のは。
いや、で、あれ、わざと、多分そういうリアリティのために、写真とか使ってるんやと僕は思ってるんですよ。いや、
俺もそう思う。この人の。
その、より作品を実写界に、その自分、読者の世界に近づけるための、一つの演出やと思ってるんですよ。
いや、思う思う。いや、この人の漫画
これでも手書きじゃないよね。
いや、俺これ手書きじゃないと思ってる。
手書きやとしたら、とんでもないことになるんですよ、これ。
めっちゃ細かいな、わかる。そう。ほんまにこの人の漫画って。
ここだけが僕、全然わかってなくて。
まあ、ストーリーももちろんそうやねんけど、景色やばいから
な。やばいでしょ。
やばいやばいやばい。
リアルすぎて。
やばい。
だから写真なんですよ、絶対。
いや、そう思ってるよ。絶対そう。
そうであって。
写真。
これ人間技じゃないよ、こんなん。
いや、ほんまそうやな。
すごいでしょ。これ手書きやったら。
いや、おかしい。いや、
これ気になるね。
いや、でもだいぶ、その、なんていうの、描写がなんか、細かいわ。
細かい。
どっちにしても。その写真めっちゃ、あ、これ写真やなって思うとこもあるけど、結構、なんか、周りの風景、しっかり書き込んでるようなイメージ。
そうですね。う
ん、
で、結構、その、九条先生とかって、その感情表現がないじゃないですか。
ああ、そうやな。
で、なんかま、だから、なんかその伝わりにくいように一見思うんですけど、なんかその九条先生の感情を伝わってくるし、で、結構こういう系の僕なんか話、これ勝手な偏見ですけど、こういう、系の話したときに必ずなんかエロとかの描写とかも結構たくさん出てくるイメージがあるんですけど、
あるある、
これ全然ないでしょ。
え、しずくピエンあったかな。
しずくピエンもなんかワン一コマぐらいがちょっとあるぐらいなんですよ。
う
ん、
ああ、でもそうやな。う
ん、で、それも全然そのエロさのない。
まあ確かに、あの、そこまでエロは多くないかも。
全然ない、ないんですよ。
ないかも。
そういうところも僕めっちゃ好きで。
はいはいはい。
なんか変にそういうもん入れるんじゃなくて、ちゃんとその事実としてそういう物語としては入れるけど、別にそこをむやみに描かないっていう、そこはすごい好き。
まあな、そうやな。
例えばその、ただ、しずくピエンっていう、まあ、その、ちょっと、あの、知的障害が入ってる10代の女の子が、まあ、その、夢も目標もなくて、で、親ももうどうしようもなくて、で、その、自分のお母さんが連れてきた新しい、あの、男。
まあ、義理の父
親ね。そうですよね。で、その男にも、お母さんの知らんところでずっと犯され続けて、みたいな。で、その中で、なんかそのホストみたいな、俳優崩れのイケメンに、なんか捕まってしまったがために借金を負わされて AV 業界に放り込まれると。で、ただその初めて AV 出演した時に自分がすごい褒められたから、その自分の生きる世界ここだみたいなんでちょっと前向きになったのに、逆にそのそこを親たちがうまく利用して、
そうそう、金をもらうためにな、
自分たちの娘を10代やのに、勝手に出演させたいので、慰謝料を数百万請求してやろうみたいなんで、まあそのピエンの、その AV でどんどん頑張っていくぞみたいなのも崩れていって、もうどんどん最低な生活になっていくと。
そうそう。あの、なんか、落ちていく様が、ほんまにリアルやね、
う
ん。
そう。
ほんまにありそう。あれ。
でしょ？で、そういう、その話だから、まさにその AV の話やから、そういう描写とか結構ありそうやけど、そのお父さんにね、犯されてるとか。でもそういうのもないんですよ。話だけが出てくる。
はいはいはい。その辺って、実写はどういう表現なの？
実写もない。
でもそういう描写とかセリフはあるん？セリフは、あ、そういうのはそのまんま使われてる。
あるあるある。
いや、俺もだから切り抜き見とった結構リアルに忠実に漫画に沿って作られてるイメージあって。
うん、そうですね。なんかちょっと漫画読ん、僕ドラマの方先に読んでたんです、まあ、見てたんですけど。
ちょっと 表現しにくい部分もあるやん。
そうそう、なんか話がちょっと順番前後してんのと、うん、ちょっとどっか抜けてるかなぐらいで、でもほとんど忠実にやってると思う。
ああ、そんな、なんかそんな感じしたんよ。
うん、
で、俺このタッキーにそっくりの声誰やったっけ、
おい、こら、金本やろ。ほら、ほら、ほら、水死体になって発見されるやつやろ。
こいつ、
ほら、ほら。
こいつ誰がやってんねやろってめっちゃ気になってて、結構配役とかも合ってたもん。
合ってた合ってた。
合ってるよな。
あ、芸人の人でしたよね。
あ、そうそうそうそう。
誰あれ。
マジカルラブリー。
あ、え、その人やったっけ。違う違う違う違う。
ごつい人やんな。
ごつい人。
ちょっと名前パッと
出てけ。名前ちょっと出
てこない
っすよね。
あ、でもな、うん、
合ってた合ってた。
コントのな、
うんうん、
一番取った人だよ。
そうそうそう。う
ん、まあ、そうそう。これ、なんか合ってたわ。この。
子孫のね、あの人も出てるしね。
あー、切り抜きでは出てきてないな。
あれ、そうだね、
何役で出てんの。
エブ業界の社長。
あー、似合ってる。小屋さんやん。
あ、そうそう、小屋さん。小屋さん。小屋さん。
結構ええ役やな、
ほんと。ええ役。
ええ役ってか、まあ、結構出てくる役やな、うん。なるほどね。
いいとこ行ってるなと思って。
いや、そう。だから俺、なんか今までその、まあ、法を犯したこと、まあ、卓球はちょっと知らんけど。
ないわ。
俺、弁護士を雇うっていうこととか今までなかったけど。うんうん、まあ、何あるかわからんし。
まあまあね。
やっぱ知ってて、やっぱ法律ってやっぱ損ないなとは思ってんけど。
そうですよ。
俺ちょっと意外やったんが、うん、まあ、その司法試験って、どれぐらい難しいんかとかも考えたことなかった
よ。ああ、はい。
まあ、その難しいとは聞くやん。
難しいとは聞くね。
なあ。でも、その、レベル違いすぎて、
うん、
その、どれぐらい難しいかもピンとけえへんくて。
まあ、それはそうでしょ、僕らなんかはね。
ちょっとまあ、パッと調べたら、
うん、
東大の合格よりむずいみたいね。
あ、そうなん
です
か。
で、今度東大、もうピンとけえへんねんけど、うん。でもまあ東大ってすごいって思うやん、やっぱ。
そうですね。
わかる？
う
ん。せやけど、それよりも、もう、全然難しいねん。
いや、まあそ
ら
難しいんちゃいますの？
いや、まあ難しいけど。
だってあまりに専門的すぎますもん。
まあ確かに。でも漠然としすぎじゃない、
うん、まあもちろん、東大の中でも、うん、その、いろいろね、
まあ、
その、
まあ
まあ、その、文化1類、2類、3類って理科1類
あるんですよ。
あるんですよ。で、まあその中で、医者の道の方かな、
うん、
が一番難しいんやったかな。
医者がむずいん。
そうそうそうそう。理科三類やったかな。確か東大は最初入るときは学科名とかがないんですよ。うん、
ああなるほど、ね。
そういうその理科三類とかその文化何類とかで、
はいはいはい、
そこしかなくてそのどそこのな後に具体的な、うん、学科を選んで進むっていう仕組みやったはずなんですけど。
俺、弁護士になれるだけですごいなと思って。まあ、うん、もうこれ以上は話したらもうアホバレるから。
まあ、もうバレてるんで大丈夫、大丈夫。もう、どんどん喋ってもらって大丈夫。バレてるんで、もう。
いや、もうこれ以上バレたくないから、あれやけど、いや、ほんまにすごいんやなと思って。まあ、身近にいなさすぎて、
まあ、ピンと計画。僕らの知り合いにはいないですね、弁護士は。
さすがにもう弁護士はおらん。
うん、
まあ、東大卒もおらんけど。
まあ、いないですよね。う
ん、なかなか、
うん。
でもやっぱ東大よりもそんな違うんやっていう。で、ちなみにストーリーの中で、はい、この九条のお兄さんがおって、
うんうんうん、
お兄さんは検事やねんな。
そうですね。
だお兄さんは、だから敵対する位置になるから、うんうん。
まあ、それもその理由としては、うん、その、主人公の九条先生が、お父さんと、うん、まあ、要は親子の縁を切るぐらい仲が悪くて、
はいはいはい、
で、まあ、その九条先生が、その、弁護士というか、その司法試験、も
う、
要は何回も落ちて、
うん、
ようやくなってっていうので、はいはい、まあ、その、まあ、九条先生の本当の名前は倉間家なんですけど、その倉間家の恥さらしみたいになってるんですよね。うん、
はいはい、
で、お兄さんは、もうエリート、ノーエリートで、まあ、順風満帆に検事になっていたというところから、余計に、
はいはい、
まあ、その、兄弟の中でも、
うん、
仲が悪いと、
う
ん、
そうそうそう、
でかつ出来の悪い自分の弟が、
うん、
半グレヤクザの弁護ばっかりしてるという話だから余計にですよね。
うん、そうやな、
うん。
だからこの二人の対決があるのかどうかっていうの
が、
う
ん、
この漫画のやっぱ見どころの一つだな、
うん。間違いなくあるでしょうね。
まあ、実際その身分関係のな、
うん、
その身分周りも気にはなるけど、
うん、そうそう、
この鞍馬対九条の対決もやっぱりちょっとどっかで。
そうですね。
楽しみにはなってしまう。
で、またその、九条先生が、
うん、
要はその、まあ、誰でも平等に、うん、弁護しますと。
はい。
でも結局その理由としては、
うん、
まあ、要は、誰かが、自分が断っても、誰かがその人の弁護をすることになるから、別に一緒でしょっていうことなんですけど、その、結局その九条先生はほんまに弁護士としての才はすごいから、
うんうん、
その、 身分を経由して身分の上にいる、うん、その京極組の若頭にも目つけられちゃって、で、その人から、うん、九条先生を取り込んで、自分の、はいはい、要は、もう、犬となって、はいはい、どんどん働いてもらおうと、はいはい。で、取り込まれそうにもなってる、
うんうん。そうよね。
で、それが逆に、要は、うまいこといかんかったら、逆に、バッチどころか命まで危ぶまれるんじゃないか、みたいなところにも行こうとしている。
そうやな。だから結構崖っぷちにはおるんよな。
ね。
うん。バッチ外されたらもう終わりやからな。
うんうんうん。
いや、そう。だからそこはやっぱ見どころが結構何本かあって。
そうですよね。だからその、まあ、その、結局その京極組を中心とした、うん、その半グレヤクザの世界に九条先生はどんな風にこうその世界を渡り抜いて、うん、この自分の要はモットーを貫き通していくのか、
うんはいはい
まあ、命がかかっていることもあるし、
うん、
で、かつ、お兄さん、家族との関係性もあるし、
うんうん、そうそう。そうなよな。
うん。で、カラスマ先生と九条先生は、うん、子供の時に、から、実は、つながりがあって。
うん、ああ、そうそうそう。ね。そうやな。カラスマ先生もちょっと辛い思いしてて。
そうそうそう。ご家族のちょっとした事件があって、うん、まあ、いろいろあって弁護士になられてるというところで、このカラスマ先生と九条先生が、うんうんうん、まあ、要は、この後どういうふうな道を進んでいくのかも、
そうやな。興味あるんですよね。さっき8巻まで。
僕今、8巻まで読んでます。
これ10巻がな、また。
来てる。
激アツ戦隊あるよ。
ね、はぁ、
うん。で、まぁ、ちょっとネタバレで言うと、うん、その今日冒頭に話した1話であった、
うん、
その足なくした子供の話。
うんうんうん
はい、まぁ、あの話は、まぁ、あの話終わってんねんけど、うん、あの病院が、これから、
うん、出てくんねや。
そう、展開としてなってくるという。
うわぁ。
だから結構、また引っ張られてくるというか。
いやーまあ、こう気になるね。だからその病院関係も実際にね、うん、事件でニュースになることもあるじゃないですか。
そうそうそう、あるある。
で、まあさっき言うたけど介護施設のやつね。
うん。
で、あれもね、多分リアルにあるんすよ。
うん、いや、あれ介護施設のでもやっぱ、きついな。
きつい。
ああいうのって、牛島区の時もあってん。
あった。
ああいう、なんか、年寄り、ああいう、なんかほんまエグい形に、うん、だ
一応その九条の滞在の中では、うん、まあ、ある、女性が九条先生に、父の、譲渡した遺産を取り戻してくれっていうところから話がスタートして、うんうん、で、こう、追っていくと、介護施設の社長とかが、うん、おじいさん、まあ、認知症になったおじいさんに、うん、まあ、無理やり、要は、遺書を書かせて、うん、自分の全財産の4億円を、この施設に寄付しますっていう、うんはいはい、で、それもビデオに撮ってるというところなんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう。やると思う、ほんまに。
でも、そこがひどくて、うん、表はなんかいい介護施設やけど、そうそうそう裏に行ったらもうこう、なんていうの、こう、軟禁状でガチンともう、牢屋みたいなところに、
そうそう
おじいちゃんたちがベッドで縛られて、でも、冷たいカレーは食べに嫌だよ。
そうそう、
なんか。温かい食べ物が欲しいよ、みたいな。
冷たいカレーか、カップラーメンしか提供されてなくて。
そうそうそう。
で、しかもなんか手間かかったらなんぼとか、なんかお金の表とかも書かれて
る。書いてあってね。
ああいうのもなんかほんま絶妙にリアルにありそう。ね、だからほんまになんか、俺まあばあちゃん今施設に入ってるから。
あ、そうなんですね。
余計めっちゃ。
ちょっと気になります。大丈夫
今は、ね、多分大丈夫。
いや、
縛られてはないけど、うん、でもほんまになんかああいう施設とかありそう。うん、なんか、要はあるやん、うん、なんかその、暴行してましたとか、ニュースとかで。
はいはいはい、あるある。
だからそういうのをやっぱり見るとやっぱちょっと怖く
なる。怖なりますよね。うん、で、ただ、この、じゃあ、介護施設の問題だけかというとそうでもなくて、
う
ん、
そうそうそう
ちゃんと介護の問題にも触れてるんですよね。
そうそうだからほんまに今のニュースで取り上げられてるようなことを、忠実リアルにやって、てるような感じをする。
そう、その依頼に来た女性の、うん、まあお父さんが、うん、まあ4億円を寄付しちゃったんだけど、うんうんうん、じゃあその施設に入る前、お父さんどうだったかというと、うん、なんかまあコンビニとかスーパーみたいなところでね、うんうん、なんか勝手になんか商品を口に入れて、うんうんうん、で、しかもそれがなんか食べ物じゃなくてワックスかなんかで、
そうそうそう
なんかうえーってなって、
そうやな。
で、なお父さん何してんのって言ったらブリブリブリってそこでお店の中でうんこ漏らして、で、それを女性の人がこう、すいません、みたいな、うん。もうこれはこれで最悪ですよ。
きついよ。
うん。うん
ただ、そうやな。
だからこそ、うん、もう介護施設とか、うん、もうやっぱりその、なんだ、もうその家族、
うん、
自分の家族だから、やっぱり、うん、最後まで面倒を見てあげたいという気持ちもあるけども、
うんうん、
やっぱ子供とか、その家族にも人生があるし、でも、施設に預けるっていうのは全然悪いことではないんだけども、逆にそこに目をつけて、要はその悪徳な人たちが、そうやってお金を蝕んでいく、絞り取っていく、みたいなことも事実としてあって、っていう、だからここ、どっちが悪いとか、いいとかでもなく、事実なんですよね、これが全部。
そうやな。
で、それを、読者が要は突きつけられている。
何を正しいと取るんかっていう。
そうそうそうそう。そう
やな。
それがやっぱすごい面白いですよね。
そうやな。引き込まれてまう。だって、その、七巻の帯にも、粗品が書いてるけど、なんでこんなに怖いのに読んでもまうんやろ。
まあまさにね。
まあほんまでもそういう心境やな。
うん、
ただなんか、牛島くんも読んでたから思うのは、
はい、
なんか、九条の滞在の方は、弁護された人が、まあ、いろんなことあるけど、なんか結構ハッピーエンドまでは言わんけど、
まあ最終的にはね。
いい形落ち着く終わり方が多い、今のこの8巻までは。それが、俺結構まだ良くて、
はいはいはいはい、
牛島くんって、やっぱ闇金借りてる人が題材になってるから、
そう
っ
すね。
ほんまに、もう、底辺の底辺の、もう、ほんまになんか、なんか、心が削られていくような形で終わるケース多かったのよ。だそういう意味では、まだこっちの方が作品としては好きかな。
なるほどね。
うん、その、比較っていうか、見比べてしまうと。
あまあ確かに、まあ、でも逆に言うと闇金牛島君はそれでいいんだと思います。
いや、そうそう。
それで最後に光があったらみんな闇金行ってまうから。
そうそうそう。そうそうそう。だから、そう、うん、そうやねん。だから結局ああいう漫画はそうやねんけど。
そうそうそう。
けどこれほんまどうなんやろどうなんやろこうなった。わかんかった。だから結構ほんまこうなったのが多かったから。まあ、そういう意味では結構なんか、すっきりまではいかへんけど、九条、先生が結構なんかやってくれる。みたいなところが、大きく違うかな。
うん、確かにね。
題材とされてるのはリアリティがあって、結構もう、血の血まで見かけてる人が、ちょっと這い上がれるところまで来るっていうのが、ちょっと九条の滞在では見れるかなっていうので。
そうですね。まあ、九条の滞在の中でも、九条先生本人が言うてるのが、いや、その、まあ、法律の専門家やから、弁護士っていうのは、法律の部分を忠実に、その、守っていくことはできるけど、まあ、依頼者の人生を背負うことはできないから、まあ、その後はもうその本人たちがどうするかですもんね。
そうそう。そうそう。
だからもう、九条先生はできる、自分のできる範囲のことを目一杯やってくれていると。
そうそうそう。だそこもなんかな、スッキリする部分があるんよ。なんか。
で、僕ね、これちょっと、まあ、宗教じゃないんだけど、思想の一つで、利他の精神っていうの聞いたことない？
聞いたことある。利他の精神。
まあ、
全く知らんけど。
まあ、自己と利他って言ってね、要はその自己っていうのは自分のことですわ。
うん、
自分のことを中心に考える人と、
はいはいはい、や
っぱその、人のこと。
利他。
うん、利他。
利他って他人の他。
そう。他人の利益。
ああ、そっち。
を考える人。のこと、うん。で、その他人の利益を考える方が幸せになりますよっていう考え方なんですよ。
は
い
は
い、
まあ、俺リタやな。
ん？
俺リタや。
あ、そうですね。まあ、一旦置いといて。で、ただ、このリタっていうのは結構勘違いされやすいことが多くて、じゃあ、他人の幸せを、願う方が幸せになれるんだったらっていうので、要は、他人のことばっかししすぎる人が出てくるわけですよ。
うんうんうん、
だってそうでしょ？他人の利益を考えるのが自分の幸せだっていう風になるんだったら、要は自分を犠牲にして、要は、僕が例えばですよ、狐さんのために、もう自分の人生を捨てて、狐さんの幸せになることだけを目いっぱい毎日やってると。
怖いって。
怖いでしょ。まあそれ異常な話だけど、でも、極論そういう風な発想になってしまう人がこの考え方にはいるんです、実際に。
あ、そう。
そうそう。だから、でもその、例えばもう洗脳じゃないけど、いや、利他だからっていうので。
あ、もう利他で片付けちゃう。
そう、利他だから、あの自分のことじゃなくて、自分がしんどくても、お客様のために頑張らないといけないでしょとか、そういう話になってきちゃうんですよ。
なるほどね。
でも、この利他の考えには、ちゃんと、なんか線があって、これはまさに九条先生のやってることで、その自分の幸せを崩してまでそんなことする必要ないんですよ。
それは絶対そうよ。
そう。うん、だからその自分のできる範囲、うん。で、これは人によって全然違うから、自分のできる範囲の最大限、人のために尽くせばいいと。
うんうんうん、
で、それは、要は尽くしすぎて自分崩れてしまうとアウトで、うんうん、まあなんか例え話でいくと、うん、まあ馬を、喉が乾いてるかどうかわからんけど、馬を、
わからんの？
引き連れて湖の方に行こうとします。
はい。
で、馬が水を飲むか飲まないかは、うん、馬にしか選択ができないわけです。
そうよね。
でも、その馬を湖の方まで誘導していって、うん、もう本当に水が飲めるかどうかのところまで、持っていくことは、うん、僕らにもできます。
確かに。
でも、その後、水を飲ませるっていう行為を、無理やりさせてしまうと、うん、じゃあもう、馬の頭をグーって突っ込んで水に、はいはいはい、で、うわーってなるわけじゃないですか。
なるなる。
で、これもだからもう明らか、
これはリタだから大丈夫？
そうそう、でもそう、あなた水飲んだ方がいいからって言って頭押さえてグーって水飲ませるのが行き過ぎたリタなんです
よ。そうやな。だから行き過ぎたリタはあかんってことやな、ね。
そういうことなんですよ。
わ
かる、うん、うん。だからまあ、やっぱりその九条の先生の言う通りで、うん、その自分は要は弁護士で、うん、まあ法律の範囲内のこと、自分が専門家でできるところまでは、うん、目いっぱいその依頼者を守っていくけども、うん、その後のその人生は、うん、サポートできないよとちゃんと線分けしてるのは、はいはい、まさにそのリタの精神を
やってはるんですよ。ああ、なるほどね。そういうことね。うん、ああ、ほんまやな。確かに。そこはほんまそうやな。
そう。でもその中で、例えばその、他の登場人物とかだと、うん、要は自分のお金のためだけ、まあ、要は、九条先生の師匠の人が、うん
はいはい、
最初はいい弁護士やったけども、
あっちの方ね。
そうそうそう。
悪徳の方ね。
悪徳の方、はいはい。だんだんそのお金の方になってきて、みたいな、うんうん。
まあ、ちょっと失敗してな。
そうそうそう。はいはい、あれはあれ理由があるけども、うん、まあ、あれなんかまあ完全に事故の、うんうん、まあ、自分の利益を追求してるじゃないですか。
そうやな。
で、まあ、結果的にちょっと悪い方向行っちゃったわけでしょ。
そうやな。うん。そうやな。だから結構この人の漫画ってあるよな、絶妙なクズがいっぱい出てくるっていうのがまああって。
そうですね。うん。まあ、その最初の飲酒運転したやつの森田っていうやつも、またやれかすからね、この後話進んだらね。
そうそう。で、あいつほんまに。
クズやからね。
クズでいそう。うん。ほんまにあんなやつ。
いるいるいる。
まあ、ザラに。でもな、俺やっぱ一番な印象的やったんは、うん、なんかタッキーにそっくりなあれ誰やったあれ？
金本。
金本。
金田やったかな？
金田や。金田。うん、にそのなんか曽我部やった？曽我部ってやつになんかその手になうんこのタトゥー書いて、
そうね、うん、
でそのお父さんには、
うん、
デコにうんこっていうタトゥーを彫ったっていうストーリーあんねんけど、
は
い
は
い
は
い、
あるあるある。
あのお父さんさ。
うん、
結局なんか最後なんか、ま、いろんなこの事件解決したときに、お礼言いに行ったときにさ、うん、おでんのゆで卵だけ25個持ってきたあいつな、あいつに結構問題あると思うの、俺やっぱ意味わからんから、めっちゃ好きでも、何軒もおでん回って、ゆで卵25個お礼するってよっぽどやばいやつやん。
いや、それは、なんか結局お父さんも、ちょっとやっぱりその、障害を持ちなんですよ。
う
ん、
そうよな。いや、うん、だからあの書き方がほんま絶妙やねん。
絶妙。
じゃあ、いそう、ほんまに。
いや、そうよ、わかる。
なんでこういう結果になったん
だよ。もやっぱりちょっとそういう障害持ちの一応設定なんですよね。
そうやな。
だから、で、そういう。
表現絶妙やねん。
うん。
ほんまに。ほんまに、ね。普通やったら変やん。でも、そういう人おるもん、ほんまに。なんでそういうお礼になったんっていう人。
いや、それはそうやけど、うん、卵25個はないよ。
やばい、九条先生も。
見たことないよ。
おでん派って、大根派って。
大根派。いや、そこでちゃんと大根派ですって言える人がすごいですよね。
確かにな。
カラスマ先生とかは、ね、一応美味しそうって言ってたけど。
でも、ああなってまうよな、普通は。
なんで卵25個
って。俺、びっくりした、
ドン引きするけど
ね。いや、ほんまにちょっと俺聞いたけど、うん、でもああいう人おんねん、ほんまに。
いや、でも、気持ちはすごい伝わる。いますよね、本人のね、まあ、めちゃめちゃ感謝してくれてるんだな。いや
だからそれもな、気持ち伝われへんねん、俺は。
嘘伝わってくるやん。
怖いねん、もう、25個は。
いや、そうやけど、それもう、いろんな年月を
回って。いや、頑張ったんやろうな、が、勝てへんねん、もう、それ、大変やったんやろな、が、勝てへんねん、怖ーが勝つねん、俺も。
それはちょっとかわ
い
そうやわ。
いや、だからそう、でも俺のあかんとか、そういうとこで。うん、
だって、
いや、その労力なんでそうだった
んだよ。みんなも好きだといいなーって言って。
いや、その反応もうマジで、いや、俺、それも、だから、
いや、僕、卵好きやけど、25個持ってこられたら行く。
ほんまにいらんもん。
それ、いや、それいらんよ。本人、それは誰かって、25個、卵25個持ってこられて。
あの人喜ぶんかな、とかも思ったしな。25個もらって。
じゃ、それは、だからもう、それしゃあないじゃん。
やばそう。だから、だから書き方がやっぱ絶妙。
そう、絶妙ですよ。
うん、いや、そうです
よ。でも、僕はすごい、だからこのキャラクターのお父さんの、うん、その感謝の気持ちが絶妙に合われてる。
伝わ
ってくる。で、かつ、かつお父さんの、要はその、なら、まあ、その、なんだか、お体の部分の、ちょっと、障害があるみたいなところも、もう、バッチシやったし。
まあな。うん、まあでも、あれも、あの話もな、お父さんも、息子も、
うん、
まあ、こう、一皮むけたじゃないけど、過去から、
そうね。
脱出したという、まあ、そうそう、お父さんも、成長。
息子のために、うん、あの、その、おでこのタトゥーをね、消す。
消すっていうの。まあ、だそこまで良かったけどな、俺、あの、おでん25個のゆで卵が、うん、印象強すぎて、なんか、きっちりお父さんと思ってしまったっていうのが、やっぱ、うん、なんか、絶妙な表現。絶妙な表現。
いや、絶妙に僕は良かったと思いますよ。
良、
うん、
かったな、う
ん。で、あの後、ちゃんとね、その、まあ、自分、まあ、だから、あそこのストーリーって、お父さんの代で、うん、その、金田やったかな、うん、ごめんなさいね、キャラクターの名前ちょっとわからない。金なんとかなんですよ。うん、
あの、さっき似たやつな、あの、
なんで俺に似てるの、ね、
上下ジャージのな、あの、ちょっと小太りのな。
そうそう。はいはい。そうそうそう。俺に似てるはいらんねで、その、父親同士も全く同じ人間関係だった
んですよ、うん、はいはい。そうそう、立ち位置が
ね。そうそう。曽我部のお父さんがいじめられる役で、
う
ん。
そうそうそうそう。
で、それが息子にも同じように伝染していてっていうところで、そうそうそう、ただ、その息子の、うん、僕に似た、
言うた、自分で言うた、認めた。
あの、途中で殺されてしまうと。
はいはい。
まあ、それはでも逆に息子の曽我部が、うん、あの、まあ、九条先生とうまいことやって、多分仕組んで、うんうん、そういう風になるようになったんですよね。
そうそうそうそうそう。まあ、
で、
そうそうやな。
で、それを知って、まあ、その、悪い方のお父さん、
うん、
金田かなのお父さんが、うん、まあ、ちょっと気持ちが弱くなって、
う
ん、まあ、だいぶともあれ、60歳とかぐらいでしょうね。まあ、そうやろな、
年齢的には60ぐらいやと思う。
まあ、そうなって、
おでんのお父さん。
曽我部のおでんのお父さんに謝りに来ると。
うん、
で、そこをお父さんは、うん、今更なんだって言って。
そうそう。突き返す、まあ、勇気を振り絞って。
そう。で、あそこでやっぱこう変わっていきますよね、あの、曽我部さんたちが。
そう、曽我部さんたちはこれからの人生やっぱ変わっていくとは、うん、やっぱ二人ともかな。
本当に？
うん、ちょっときついかも。
いやいやいや、変わるんですよ。
あの、お礼の仕方は。
変わるけど、
変わるけど、
変わるんだけども、うん、正直、うん、あの、まだ、その、ハングレとかヤクザの世界とのつながりはあるから、
うん、まあそうやな。
正直、ちょっとやっぱ、曽我部さんたちの未来が、うん、そのままスマートに行くとは思えない。
そうやな。
で、特にその曽我部くんは、今は、その、牢屋の中入ってる、
うん、
だから警察に身を守ってるような、ある種状態やけども、
うん、
出所した後に、
うん、まあどうなるか。まあでも一応、それは一応クリアされてるんじゃない？一応、あの話は。
一応ね。
うん、一応、そういう風にはなれへんような形で、九条先生が結果残してくれてるから、
そう一応そうなんですけど、うん、ちょっと怖いよね、うん、なんかその、
まあでもほんまそういうの怖いよな、
うん、
ほんまリアルであると、
そう
やっぱそういう、
こういうのって結局本人がもう大丈夫なんだって油断した時とかに、ふっとまた過去が戻ってくる感じするじゃないですか、
そうそう、だからやっぱりその変な付き合いはやっぱりもうないように、マットに生きていかなあかんということですよね、まあね
うん、そうですね、う
ん、今んとこまあ一応僕はクリーンに生きて。はい、
あの、日本で一番クリーンですよ。
一番かどうか分からない
。ほんまにほんまに。
まあでも一応な、うんまあ、クリーンにやってるんで、うん、まああんまりこういう縁もらわん方がいいと思うんで。
まあそうですよ、うん、本当に。
まあ、とりあえず、まあ今回はこれぐらいかな。
そうですね。
なんかあれ
だ
け。
いやいや、僕も大丈夫ですよ。
大丈夫？
はい。
大丈夫？しずくピエのことも
言うたちゃんと。もう喋ったから。何回だしよ
ね。ということで、まあ、九条の大罪以上で。
はい、以上です。
まあ、ネットフリックスで今もやってるってことで、まあ、実写も多分リアルにやってるから面白く、俺は見れる感じ、
うん。面白かったです。ドラマ、実写がすごい良かったので。
漫画は結構字が多いし、まあ、法律のことも結構いろいろ出てくるから、
うん。それ
は
ドラマも出てくるんですけど。
けど、まあ、わかりやすいやん。あの、やっぱりこう、言葉に起こしてくれた方が。うん、だから、まあこれは好みもあると思うけど、うんまあ、こういうリアリティのあるやつって、実写も結構面白く見れると思うんで、
はい、そうですね。
どっちも面白く見れると思うんで、うん、興味ある方は、まあ一回、
ね。ぜひ両方見てみてください。
あれまたやるんやんね、ネットフリックスの。
やるでしょうね。
中途半端なところで終わってるでしょ、
うん、今、ドラマの方が、京極会組の、その若頭の息子を、ね
うん
知らずに拉致ってしまった。っていうところで終わってるはず。
全然じゃあもうめっちゃ気になるところで終わってるやん。うん、ああ、なるほどね。あの、出所したやつが。
そうそうそう。
なるほど、ね。
犬飼いが。
あ、犬飼いが。そうやそうやそうや。あれ、えぐいんよ。
そうね。
あ、まあ、あれはもうやめとこう。
まあまあ、まあ、今日はここまでです。
ということで、まあ、面白かったです。
はい。
はい。まあ、ちょっと僕もね、続きがやっぱ気になるんで、
うん。
ちょっと引き続き読んでいきたいなと思います。
そうですね。
はい。じゃあ、興味ある人はまた読んでみてください。
はい。
ということで、今回以上かな？
はい。
はい。俺、まあ、ゴールデンウィーク終わってさ、映画見て、魔女の宅急便見て、
うん。最後に読むメモをなくしたから、繋ごうとして、そんな無理やり喋らんでいいですわ。
どこ行った
の？ほんまにどこ行った？漫画軍は毎週、土曜日、水曜日、土曜日、水曜日、10時に配信しております。
はい。
ステッカー、ママ軍ステッカーございます。住所、氏名、記載の上、ママ軍のメールアドレスまで、ご連絡いただければ、ステッカープレゼントいたします。また、古いガム選手権。はい。どうぞ、呼んでください。
ブリッジカルした。
ブリッジカル
だ。ブリッジカルだ。対戦者募集してます、はい。よろしくお願いします。まあ、あと、番組フォロー、高評価もよろしくお願いします。
お願いします。
今回以上かな。
はい。
はい。それではまた次回お会いしましょう。今週のお相手は、キツネと、
タッキーでした。
さよなら。決まった。